おはようございます。精神力動的な人生相談第1221回をお送りします。7月17日木曜日7時48分です。多分夏が来ますよね。猛暑なんでしょうね。酷暑とか言ってますけど、まあその対策として一応私も今耳を塞がずにようやくこの体勢を整えたんですけど、おかげで多分、声がちょっと入ってない可能性はありますけども、そこは容赦いただいてですね、入ってなくはないはずなので、さっきから一応テストを繰り返しているんですけど入ってますから、もし聞きにくければ、冒頭の音楽が少し高く聞こえる可能性があるんですが、音量を上げていただければ多分普通に入っていくと思います。しばらくはもうこれじゃないと多分取れないので、これでいきますね。はい、ここのところちょっと飛ばし気味なんですが、一つにはこういう機材変更とかをやると僕はしばらくちょっとですね、落ち着けなくてですね、そういうことが起きるということがあります。その他にもですね、今3ヶ月チャレンジの第11期というものの、まあ言ってみれば準備段階をいろいろやっておりまして、ここをなんとか頑張ろうという感じで、あと一枠ございますので、よろしければですね、ここちょっとチェックしてみていただいて、少なくとも7月中まだ、3回お試しは可能ですので、合わせてですねご利用いただければと思います。はい、9割以上の方が継続なので、まあそれなりにはなんか有効なことをできているんではないかと一応思ってはおります。で、最近ですね、改めてまあいろいろと本当期を終わる頃には反省しまくりになっちゃうんですけど、どうしてもですね、まあこれですね、一つにはまあ私がこうやっぱりこの種の訓練を普通に受けているわけじゃないこともありまして、ただこれ訓練さえ受ければ本当に正規とか専門ってのは本当にこう微妙な表現だなって最近は思います。例えばなんですけど、今私がですねこう中断ということが起こるじゃないですか。でも中断というてか中断じゃないんですよね。3ヶ月チャレンジなんで、まあ1期が終わりましたというところでおしまいにしますと。でも実際には9期とか8期とかに途中でフェードアウトされてしまうというか、急にパッとこうキャンセルされて、その後は一切音沙汰がなくなるって方も、これまでもう当然いらっしゃったわけですよ。で、これが起きると何が起きるかというと、これね、これを聞いてると辞めにくくなるとかがあるかもしれないですけど、辞めるっていう概念はないんで、今日はその話をちょっとしようと思ってるんで、辞めるわけじゃないんで、別に来なくなるとか、やらなくなるのはいいわけですよ、別に。全然。これはですね、やっぱり、これが訓練なんだろうと思うんだけど、訓練してもしなくても必ずこう思うことになるんだと。つまりこれまでに 一度でもっていうのも変ですけど、お辞めになった方について全部失敗のように思えてくるんですよ。一つこういうことが、こういう、まあ一つっていうか絶対あるわけじゃないですか。一期からすでにあったんで、考えてみると継続するって発想自体がおかしいんで、今後私継続っていう言葉も極力やめるように考えるようになったんですね。常に新規入会であって、一旦は常に終了すると。もうこの発想を3ヶ月チャレンジでは取らなければいけないんだっていうのを、それと継続がどう違うのかと言われると、これは結局のところ、気分的な問題なのかもしれないケースが多いんですけれども、当然継続ですっていう人にしてみれば、それの、なんかこう、やりとり自体が煩わしさを生む可能性もありますが、でもやっぱりですね、最近さっきからこれを言ってるんですけど、これを考えていかなければならないんだと。ただこれは、言うほどスムーズでも簡単でもないので、ないということが最近ようやく理解できたんですよね。だから、まあ、これはたまたまな面もありますけど、でもまあ最初にも意識はしておいたんですけどね、3ヶ月で一旦切るというのは正しかったなと、つくづく思うようになりました。やっぱりここが精神分析ってすげえなって思うんですよね。なんか終結時点を決めないっていうやり方が、100年も続けられるってすごいなって思います。終結時点っていうものがないというのが、一体どういうことなのかというのはですね、 全然私もここまで真剣に考えたことはなかったんですよ。で、果たして終結なんてものがあるんだろうかっていうふうに思うようになったんですね。合わせて昨日ですね、たまたまグループセッションの中でブリーフセラピーについてのお話が、まあ、これも勝手に話してるだけなんですけど、勝手に話されることについてですね、これも私は当然なぜそうなるのかが分かってきたんですけど、心理臨床会ってすごく勝手に話されることについて敏感だなって思うんですけど、でもこれはね、敏感になっててもしょうがないんだと思うんですよね。ライフハックも同じなんですよ。GTD とかタスクシュートとか、勝手に陰口が叩かれることにえらい敏感だった時代があったんですけど、あれほど不毛なものってないですよね。だって、世の中にその言葉が一度出てしまえば、もうそれについて勝手なことが話されるのは当然で、それについて、いや、その理解は正しくないとか誤解だとか言ったって、すべての人に向かって、それを修正していくことって不可能じゃないですか。そういうことを言うんであればですね、自分テストの点は常に完璧に100点取ってないとダメだと思うんですよ。だって、基本的に誰かから伝えられたことを誤解するからテストって間違うわけですよね。そういう、こう、完璧さを求めるのって、結局のところは、オブセッションになっていくだけなんで、非常にオブセッションになりますよね、テストってね。なんかこう、いるじゃないですか、世のお母さんの中には。お母さんじゃなきじゃなくて、お父さんにもいますよね。なんか99点取ると殴るみたいなね。そういう世界になっちゃうじゃないですか。オブセッションみたいに取り憑かれてしまうとですね。あれはまずいと思うんで、やっぱりこう、タスクシュートはタスクシュートで、その言葉が出た以上は、もう誤解はされるんですよね。その瞬間から誤解されるんです。嫌ならば、出さないことなんだと思うんですよね。世にその言葉を。自分が一切の発信をしなければ、誤解はされないってことになるんで。でも、これ自体がもうすでにオブセッションですよね。完全に。だから何も出せなくなるっていう理屈ってありますけど、これはもう強迫神経症そのものだって感じがやっぱしちゃうんで、まあ、気にしないことだろうと思うんですよね。気にしないって言っても気になるんだが、でも、この一番最初の入り口のところの、こう、心づもりってできると思うんですよ。やっぱりこう、気にしないことなんですよね。気にしないようにしないと、例えば3ヶ月チャレンジでも、誰か一人でも、お一方でも、卒業なるものをした瞬間に、自分のやったことの全部が脱価値化されていくって、自分の中でやっちゃいますんで、まあ、それをやらないためにスーパーバイザーとか、コンサルテーションっていうのがあるんだろうなって思うんだけども、でも、多分あったとしても、やっちゃうんじゃないかな、最初はな、っていう感じがします。で、最近それを反省を踏まえてというのか、そういう心持ちに少しでもなるというのが、誰にとっても救いがないことなので、やっぱり、こう、気にしないというのはなんかこう、過度にドライな感じがするわけですよ。気を揉むべきなんじゃないかみたいにも思うんだけど、これって要するに抑うつですよね。自分で勝手に罪悪感を抱いて、勝手に抑うつになっていくと。これはこれで、絶対に、そしたらやめられなくなりますよね、誰もね。極論ですけどもね。みんながみんな、そんなに僕に気を使ってくれるはずはないと、まあ、そこが難しいところなんですよね。気を使うっていう人もいるっていうことが起こるんで、やっぱり、こう、出入りは自由でないとおかしいはずなので、そういう意味でも、こう、3ヶ月で一旦区切るということにしようと思ったわけですね。で、このことをですね、すごく、たまたまなんですよ、これも。たまたま、ここに、ナンシー・マック・ウィリアムズっていう、まあ、これ有名な人なんですけど、書いたパーソナリティ障害の診断と治療っていう、まあ、お前なんでそんな本読んでるねんっていうぐらい、超専門的な本で、まあ、400ページ超えていて、定価も6800円で、買った時はすごい後悔したんですよ。まあ、俺何こんなの買っちゃってるんだろうって思って、もう本当になんか、専門家ぶってるっていうのに程があるじゃないですか。しかもこれしばらく放置してたんですよ。読む気が全くしなかったんですよね。あまりにもきちっと書かれていて、この間ビヨンの本をですね、純駆動で見た時にも、いや、これはちょっと買えないなって思ったんですけど、なんか松木邦弘さんの書いたものが、こう、教科書化されていて、分厚くなって、辞典みたいになっているビヨンの本ってあるんですよね。で、本当にどうしようかすごい悩んだんですけど、まあ、お値段見て、いや、まあ、買えないね、これはっていう感じに思ったんですけど、この6800円も結構今は買えない本を無理やり買って、そして全然読んでなかったわけですけど、全然読んでなかったというのはどういうことかというと、よく分かってなかったんですよね。なんかよく分かってるような気になってるんだけど、よく分かってないんですよ。今はめちゃくちゃむさぼるように読んでるんですよね。なぜなら前よりははっきりこれがよく分かるようになったからなんですよね。で、 ここにはいろいろと非常に面白いことが、わんさか書かれているわけですけれども、本当にわんさか書かれているわけですけれども、中でもやっぱりですね、どうしてバウンダリーという、私やっぱこのバウンダリーって聞くじゃないですか、自我境界とかって、自他の区別をちゃんとつけましょうと。もっと言うと、そのことの責任があなたにあるわけでも相手にあるわけでもないんですとかいう話はしょっちゅう聞きますし、実際そうでないと困るんですけど、例えばだってね、うちの子が、外に行って、これから将来社会人になるわけですから、嫌でも王でも多少は下手を打つじゃないですか。その度に親である私が責任感を感じて、うわ、死にたくなるわみたいなの困るじゃないですか。そういう自他がべったりくっついてるというのは親子であっても困るんで、やっぱりこう自我境界っていうのは大事なんだけど、でも大事ですって言われてるだけだとですね、大事なのは当然じゃんということで、バウンダリーのことばっかり言ってると対象関係に入っていけないじゃんっていう感じがしちゃうんですけど、まあ、この対象関係に入ってるんだけど自他境界をなるべくクリアにするというのをどうやるかっていうことの大変さを、まあ、400ページも使って書いてくれてるわけですよ、このナンシーさんが。こういうことねっていう感じなんですよね。でもこれを読んでれば事前に防げるとかそういう話では全くないんですよ。で、実際ナンシーさんがこう割と新米のカウンセラーとか平気で書いて、で、その新米のカウンセラーがやりがちなこととしてっていうところで、私がやらかしてきたことが大体書いてあって、すげえ落ち込むんですけど、でもこれはやっぱりご自身やってきてるんですよね、間違いなく。じゃなきゃこんなに内面でどう思ってるとか、逆転って結局そういうことじゃないですか。抑うつのパーソナリティの人に対していると逆転意としてこういうふうに思うみたいなことが、新米のカウンセラーはこう思いがちであるとかいうのは、まあスーパーバイザーして新米がそういうことを言ってるっていう話なのかもしれないけど、多分自分が思ったことなんだと思うんですよ。じゃなきゃ、わかんないですよ。逆転意で自分がどう思ったかっていうのは、そんな手に取るようにわかるはずないんで、それがまあ手に取るように描き出されていてですね、この人どんだけこういう経験してきたんだろうなっていう、でもその経験って全部基本失敗談なんで、やっぱり外国の人っていうのかな、この種のタイプの本書ける人偉いなと思うのは、なんかもうこんなに失敗談を書けるっていうのすごいよねっていう。私はやっぱりこれをブログとかに書く日は妄想しないんですよ、さすがにね。なんか生々しく自分のしてきた、失敗を、これだって正規の人とかに、まあ絶対そんなことはないんじゃないかと思うんですけど、突っ込まれたら嫌じゃないですか。まあ嫌なだけですけどね。別にだからといってやめようという気にはもうならないですけど、まあ嫌なことは嫌ですよね。だから、やっぱりここまでは書けないなっていう感じはするんですよ。もちろん全部が全部ナンシーさんの失敗かどうかは知らんですけど、すごい面白い失敗っていうのがやっぱりありまして、これは、多分パーソナリティ障害の中で、あったことなんでしょうけれども、もうなんかこう、逆転移ですよね。逆転移が進行していくうちに自分の車を貸しちゃったと。クライアントさんに貸しちゃったと。まあまあ、なんとなくですけど、素人でもそれはやばいんじゃないのかって感じがしますよね。でもなんか多分、車を貸すぐらいしょうがない。あと、アメリカとかに行くと、車がないともう致命的なんで、私も愚かにも、歩き回って死にそうになったことが、歩いてるだけで死にそうになるんで、あの国はですね、地方によっては。なんと言ったって、コンビニまでの距離が、もう2時間歩いても、なんか建物なんか何一つ見えてこないみたいなことが、普通に起こっちゃうぐらい広いんで、車ないわけにいかないんで、なんかわかんないですけど、困窮したクライアントさんに車貸しちゃったんでしょうね。で、直ちにその車で、そのクライアントさんを木に突っ込むわけですよね。故意か事故か知りませんよ。でも無意識であろうと意識的であろうと、この際もあんま変わんないですよね。つまり、そういうことなんですよね。うん。なんて言うんだろう。その善意は裏目に出るんだぞっていうメッセージを、こう、そのぐらい徹底的に与えてこられるということが起こるぞっていうことを、車貸して、その車で木に突っ込んで、車はぺちゃんこになるし、クライアントさんは大怪我するし、まあ死ななくてよかったよねって話になるわけですけど、まあ、こういう、よくこれ書くよなってやっぱ思うんですよね。すごいことだと思います。だから、心理臨床の世界だな、これはって。やっぱつくづくですね、心理臨床は、しないっていう、そしてこう、アセスメントではない、これは。っていう風に捉えておかないと、でもこの種の本はくまなく読むみたいな、そういう非常に僕のやってることっていうのはそういうことなんだと 改めてやっててですね、自分の中でもね、何もかもが何かがおかしいとは思うんですよ。ある意味では。でも、これを、やらないわけには、まあ、なんて言えばいいんですかね、これね。制度上の不備と言ってもいいんですが、より言うと、制度がそもそもここをカバーできる理屈がよくわからないって感じなんですよね。で、だから私は、正規の人の言うことは全部正しいって基本考えてるんです。まあ全部は正しくなくても、大筋最もだと思うんですけど、一方で、でもその言い分のままでは通らないっていう感じなんですよ。やっぱり例えばうちの、まあ私の兄弟ね、私の兄弟が、正規にかかれ、かかれ、かかれと言われていて、かけたい、かけたい、かけたいと思ってるんだけど、正規の人はうちには来てくんないっていう、この問題が、こういう問題が3ヶ月チャレンジという、こう、なんていうのかな、サービスと兼ね合ってるんですよね。同じじゃ全くないですけど、構造違いますけれども、やっぱりこう、心理臨床、正規の心理臨床にかかるということに、向かう理由がはっきりないみたいな、あるいは向かいきれないとか、そこに関わっていって事態が改善するかどうかに、なんていうの、ある意味賭けですけど、賭けられないと言いますか。そういうところから、まあ、この話繰り返してるんで、もうあんまり繰り返してもしょうがないかなと思うんですけど、そういうところに、なんとか、こう、まあ、ビジネスチャンスということもあるし、問題提起っていうこともあるし、他にもいろんな、だから、一つでは全然ないですね。一つだけ言えって言われるのは、今の時代の流行りでしょうけど、私はあれは嫌なんで、とにかく私ね、最近、こうだな、本当に、最近ですよ。本当にここ数週間のうちに思うようになったのは、学校でやらされることは全部やめたいみたいな。宿題やるとか、ホームワークとかね、評価されるとか、参加動機書くとか、もうなんか来期ね、まあ聞かないわけにいかないから聞きますけど、第11期ね、参加動機とか聞くのやめようかなって思うぐらいに、参加動機とか、振り返りのレビューとか、一切やめようと思うようになりました。これは倉園慶三さんがよくグッドバイブスでおっしゃってたことですし、私は当時はラディカルすぎるんじゃないかと思ってたんですけど、今彼の気持ちがある意味よくわかる気がして、全部学校がやってきたことを、ただ我々は結局のところ学校に批判的な人からそうでない人までですね、長寿が言ってることが学校が言ってることとほとんど変わらない。なんかレビューとか、習字レビューとかあったわけですけど、ライフハックの世界にも、ウィークリーレビューとか。ワークとか、すべて学校用語じゃないですか。よく考えてみれば、振り返り、宿題、勉強、ライフハッカーって真面目だなって思いますね。私は学校時代あんなにそれらを嫌っていたくせにですね、私非常に嫌ってたんですよ。昔から優等生だったみたいな雰囲気を持って見てくれる人もいらっしゃっていて、そこに別にケチをつけたいとはさらさら思わないですけど、ありがたいことだと思いますけど、私も小学校3年の時から夏休みの宿題っていうのは、大半は、書き写すか、友人とうまいことトレードオフして友人に書いてもらうとか、そういうですね、ことをやって、サボタージュを決め込んでた。それぐらい嫌いだったんですよ、ああいうものってね。今思えば。倉園さんほどじゃないんだけど、倉園さんこの上を行くんだけど、私も相当ああいうものに対するなんか生理的嫌悪感ですよね。それこそ僕がよく言われた言葉だ。そういうものがありましてですね。学校の宿題ってほとんどやってないんですよね。本当のところ。学校でやるとかはするんですけど、あとは仲のいい、当時はいたんですよね。不思議なことに。仲がそこそこいい女の子にやってもらうわけですよね。そういうことをずっとやってきました。勉強ができないってことはないんで、とにかくもう、自分の手を動かすのはかったるいみたいな、そういう世界だったんですよね。だから極端だと思うんだけど、私は、ああいうお勉強会みたいなものを、こう、ただ受け取るのはよそうと。別に、レビューするとか、逆算するとか、それはよく申し上げる通り、全然構わないと思うんですけど、これを、なぜいいのかっていうことを、相当懐疑的に見ていった、上でしかできないな、あんなことはっていうのが、今私が、ましてこれを自分のサービスで、それを言うなんてナンセンスだと思うようになりました。だから進捗は測らないし、レビューも基本はしないと。振り返らないと。ましてこう、計画、 なんとか計画は立てないと。だってせっかく非正規でやってるのに、正規を真似したってしゃあないですよね。唯一できるのは、お約束事を先に明らかにしておくと。と、まあ、動機はしょうがない。伺わざるを得ませんよね。その動機で最後まで行くってことはほとんどないと思うんですけれども、でも、やっぱり動機は参加していただいた方の理由は、でも、わかんないっていうのはありだと思うんですよ。参加したのはなぜだか、なんで3ヶ月チャレンジなんかに参加したんだかわかりませんっていうのは、全くありだと思うんですよね。だって私多分自分がこういうサービスに入るとすると、よくわかんないで入るだろうなって感じがしますからね。だからそれはそれでいいと思うんですよね。そういうことは、さほど重大なことじゃないということが、なんとなく、はっきりしてきた。今まではなんとなく分かっていた感じなんですけど、なんとなくはっきりしてきたって感じです。合わせて私は何も分かってないなっていうのをなんとなくはっきりしてきました。これだから、パーソナリティ障害の本読んでいくうちに、やっぱり私はひたすら今までは松木さんモデルだけでやってきたんですけど、だけじゃダメなんだなと。なんかだけでいけるような気がしていたわけですよ。でもだけじゃダメなんだなっていうのをやっぱり、分かってきたというか、まあ分かってきたから本が読めるように、やっぱり分かってくると本が読めるようになるって本があるんだなって感じ。これももう、昔からなんですけどね、よくあることなんですけど。で、これっていつもですね、こう、分かったつもりになるとか、謙虚さがって話になるんですけど、これ謙虚さの問題じゃないような気がするんですよね。謙虚さの問題はあると思うんですけど、やっぱ理解度の問題だなと。理解できないうちは、謙虚って言っても、ただ謙虚なだけになっちゃうんですよ。私分かってませんからって言って、何が分かってて分かってないのかも分かってないうちに、ただ分かってないということを、謙虚に思っておくっていうだけでは、役には立たないと思うんですよね。物の役にはっていうのかな、人の役にはっていうのかな、分かんないですけれども、やっぱり分かんないといけない。謙虚さは、見てくれはいいでしょうけれども、そこまでこの場合、重大じゃないなと。倫理ってやつとも同じで、倫理的って言いますけど、でもやっぱり倫理的って本人が必死に倫理的でやろうとするのが関の山じゃないですか。結局のところ。正規なら倫理が保障されるってことにはならないですよね。ただ姿勢が倫理的であっても、間違った歯とか抜かれちゃうことはありますから、私の、昔通った歯医者さんが2回それをやったのは、彼らは全然倫理的じゃなかったのかもしれないんですけど、そこはもうわかんないですけれども、そういうこともありましたしね、いろいろあるわけですよ。で、これも合わせて最近、別方面から猛烈に思ったものなんですけど、6期ぐらいかな、3ヶ月チャレンジの。6期ぐらいに私がこう、これもミスと言えるとは思わないんですけれども、一度ですね、二度あるんですよね、実はね。どうしてもと思って、こう、正規に、の人を紹介、これ三度あるな、最終的には。紹介というか、紹介はできないですよね、知らない人なんで。でも、正規というものをお勧めしたことがあるんですよね。で、この時私を、カウンセリング、正規のカウンセリングにそれこそ通ってたんで、これってなんか、すごく、その時ね、その正規のカウンセラーさんとのやりとりをもっと深めればよかったなと思ったんですけど、やっぱりね、深入りできないんですよね。そういうのが私の当時の分かってなさなんですけど、正規のカウンセラーさんに、サンチャレのことは喋ってたんで、サンチャレって名前は出してないけど、喋ってて、正規に回しちゃってるんですよね、みたいな、なんかこう、非常に気が咎めると。で、気が咎めるっていうことをカウンセリングで話したかったんだけど、なんかこう、いや、それは手に負えないものを回すのはいいことでしょう、みたいな。珍しく介入的だったんで、非常に私は考えさせられるセリフだと思ったんですよ。これは、なんか解釈として喋ってるのか、本当に介入なのかを、もっと真剣に捉えるべきだったんですよね。それは一般論として喋ってるのか、私の気持ちを代弁したのか、それとも、そういう方向性で、自信を持つべきだって本当に言ってるのかどれなんだろうって思ったにもかかわらず、ああそうか、いいことなんだこれはぐらいに流しちゃったんですよ。で、後々その結末は、良いとも悪いとも言えない痛み分けみたいな、まあ結局その方とはその後もお話しすることになったわけなんですけれどもね、実に悩ましい結果を招き寄せたわけですよ。で、あの時のカウンセラーさんの 私が通った正規のね、カウンセラーさんのは一体どういう意味だったんだろうっていうのを、今ここで悩むことになっちゃってるわけですよね。深めないでこういうことが起こるんだなというのを、あの時学んだわけですよ。まあお金かかってたわけだから、もっと貪欲に行くべきだってな。なんかやっぱりああいう時に僕はいらぬ遠慮をするんだなという。その辺が非常に僕の自ゾイド的で良くないところなんですけど、まあ自ゾイド的なものを何とかするために言ってたわけだから、そこで自ゾイド的なものが出ちゃうのはしょうがないんですけど、だからそれは、あのカウンセラーさんが深読みすればですけど、これを自分で考えろってことなのかもしれないし、そうではなかったのかもしれないし、そういうことをごにゃごにゃ考え続けることになるわけです。ちなみにそれ、オープン AI に聞いてみたんですけど、オープン AI に言わせると、いや、それはカウンセラーの力量不足だってことになるんですけど、いや、でもな、それはな、あの時の録音して AI に聞かせてやりたいぐらいに思うんですけど、まだちょっと無理ですかね。あと5年も経てば、AI も相当そこのところを深く教えてくれるようになるとは思うんですけどね。でも、カウンセリングを録音しておくわけにいかないですしね。それはさすがにカウンセラーさん嫌でしょうからって、こういうふうに考えちゃうのも余計なんですけどね。でもまあ、嫌だろうなぁとは思うんですよね。やっぱりね、正規の方の方が気にしますよね。私のように、野良の方が、その辺は、いや別に、だって、暴露されようが、黒歴史になろうが、そんなん別に、もともと私がやってるのってそういうことだしなっていう感じしかしないんで、録音されて、X に流されても全然構わないんですけれども、正規の人は嫌だろうなと思うし、それってちょっと犯罪っぽくないかって感じが私がやっちゃったらね、思いますんで、まあまあ、それは、しょうがないですけど、ただ僕は別に録音して暴露したいわけじゃなくて AI に聞かせたいだけなんですけど、そうするとクラウドに乗っちゃうしな。難しい問題ですね、この辺はね。自分のだからいいんじゃないかとも思うけど、相手の声も入ってないと意味ないですしね。難しいっすよね、これはね。まあ、僕のやつはいいんですけれどもね、本当に。で、この、ナンシー・マック・ウィリアムズさんでですね。例えば、この人は、きちっとまず分けるんですよね。精神病水準、ボーダーライン水準、神経症水準。これは、これだけの分け方では限界がはっきり見えてるけれどもと言って、きっちり分ける。この辺がやっぱり、ある種、きっちりしている欧米人の人だなって感じがしますね。で、きっちり分けておいて、で、性格類型にボーダーラインは含めないと。ね、もうきっちりしてんなっていう、なんとなくババレイコさんのやつでは、まあ、これは切り分け方が少し違うってことなんですけど、そうはなってなかったんですけどね、そういう形ではなかった。あれもきちっとして、自我心理学の人たちはやっぱきちっという、こういう、こう、教科書的にやるなっていう、ここが、ここに無理があるけど、やっぱりここが混乱してる時には、ある意味、頼りになるよなって感じが。まあ、ナンシーさんは自我心理学の人ではないのかもしれないですけど、本人の中でこの辺難しいですよね。わかりにくいというところもあるとは思うんです。対象関係の話もちゃんと書いてありますし、ね、すごくちゃんと書いてあるというか、あまりにもちゃんと書いてあるって感じなんですよね、むしろね。まあ、ババレイコさんも対象関係の話書きますけど、あれはでもどう読んでも対象関係論には読めない。やっぱり自我心理学的に読めるんですよね。まあ、アメリカ型って感じですよね。あえてそういう言い方をすると。イギリス型ではないという感じがしますよね。まあ、読むもの多すぎてですね。今、読めばいいってもんじゃないんで、本当に。下手に読むと、かえってよくわかんなくなっちゃうってことも起こるんで、今は頼りになると思ってる本を読むのがいいだろうなっていう。これも実に学校的でなくいくっていうのがやっぱり、なんか学校的っていろいろと難しい問題を引き起こすなって思います。別にそれは学校が悪いわけじゃないんですけど。だ一対ただからああなるに決まってるんですけどね。一対一で誰かに、お師匠さんについて教えてもらってるわけじゃないですからね。とにかくこの、分かってないということを、いかにこう残念がらずに、謙虚ぶらずにやるかという、そこのところが、ありますね。あと、こう、どうしてもやっぱり自分の、僕の場合は自ゾイド的な、自他に分けた上で自分を列位に置くという癖がですね、抜けないんですよね。エディプス的に言うと、どうしても女の子になりたがるという、この癖が抜けないんですよね。だから、これをなんとかしないと、しないとっていうか、完全になんとかならないはずなんで、継続的に、ほぼ永続的にこれをなんとかし続けてやっていかないと、 この仕事のサステナビリティに必ず悪影響を及ぼすだろうというのを今意識しながらちょっと、ナンシーさんの本を読んでいるという感じなわけですよ。特にこうやっぱり鑑定することだけでも意味があるぞっていう、しかし私はアセスメントを少なくともやらないという立て付けなので、この鑑定することだけでも意味があるっていうこれとですね、だからグループセッションやってるわけですよね。そして鑑定の仕方というものを素人なりに、みんな素人ですけど、ここは素人集団で検討していくという、これだろうと思うんですよね。これがやっぱり3回チャレンジには、やっぱり提供しているものは様々ですけど、どうしても様々になるんですけど、そのうちの一つはこれだろうと。鑑定の仕方、どう鑑定してきているのかという、診断ですよね、要するに。精神心理の、診断の仕方というものを、なるべく、こう、スピっぽくなくて、なるべく症例主義でもないように、だからといって原因がはっきりつかめるってことはないんですけど、でもそれをこうつぶさに見ていくということの意味ですよね。これは多分正規を利用するときにも絶対相当有効だと思うんで、同じように診断ってされないはずなんですよね。 10個くらい行った場合にはですね、10個とか行っちゃうと思うんですよ、結局なんだかんだ言っても。でも10個とか行っても、どれか一つに絶対まとまらないので、その時に納得のいく説明がなされるのかどうかって非常に大事だ。最近私さっき言いかけた兄弟の話で、私の兄弟もああいう診断されてるけれども、その中にはいくつかですね、サブカテゴリーが揺れるんですよね。で、揺れるのはいいんですよ。揺れても全然揺れるべきなんですよ。その時のその人との印象と対象関係によってサブカテゴリーは揺れて叱るべきだと思うんだけど、揺れに対する説明が聞いたことがないんですよね。少なくとも私の身内の口からは、身内ってのは誰のって意味ですよ。聞いたことがない。まあ父には分かりにくい話が多すぎて、母には多分分かってないんだけど、とはいえ聞いてもですね、答えられないっていうのはまずいと思うんですよ。本人も含めてですね。大枠で精神分裂、統合失調っていうのはいいんですけど、サブカテゴリーは割と行くたびに行く病院によって違うんですよね。それはいいんですが、なんでそうなのかっていう説明がもっとあって叱るべきだろうって思うんですよ。まして、突然それ出てきたよねって、発達障害とかって言い出す人もいるわけですよ。お医者さんにですよ。なんで発達障害って思ったっていうのはやっぱり、私は聞きに行くようにしてるんですけど、教えてもらえる限り病院を教えてもらったらすぐアポ取って、申し訳ないけど本人には必ず会ってくれるんなら医者に会って、で、できればそこの院長先生に会って話聞いてるんですよ。聞ける範囲内での話ですよ。本人伴ってきてくださいって言われることもあるんだけど、その時は極力本人も一緒に行こうって言うんだけど、まあ本人行かないよね。でも一回本人と一緒に行けたこともあるんですよね。だから、で、聞いてみるとやっぱり、ああ、そういう発想かっていうのが分かってくるんで、聞きに行った方が絶対いいんだな、これはっていう。なんか、聞きに来られるのは迷惑だみたいなことが書いてある、X とか読むと書いてあるケースもないわけじゃないんだけど、いろんな、その感覚と印象と価値観はあると思うんですけど、やっぱこれは僕は、いや別に僕は、あれですから、詰めに行くわけじゃないんで、本当にひたすら聞きに行くっていうだけなんで、でも、あるお医者さんなんて30分近く説明してくれて、非常に丁寧でした。丁寧でした、うん。あれほど丁寧だった人、後にも先にもいないぐらい丁寧。お若い人だったんですけどね。で、私がやってるぐらい、ちゃんと、親身になってれば、絶対、いい影響になりますとか言ってくれたんですけど、そうなのかな、結構そうでもないんじゃないかな、と、どうしても そういうところはどうしてもそういうふうに思っちゃうところもあるんですけど、僕、それでも7件ぐらいは、言ってるんですよね。なんだかんだ言ってですね。で、まあ、言ってよくなかったと思ったことはなかったんで、相手がどう思ってるかは知りませんけど、でもやっぱ言ってよくなかったと思うことはなかったんで、言ったらいいんじゃないかなとは思うんですよね。精神保健福祉士っていう人は家族の人となら絶対会いますみたいなことを言ってくれてるんで、私は定期的に行っているんですけれども、ただ定期的に行って行くとだんだんだんだん、事態は、こう、なんていうのかな、一進一退をただただ繰り返すってことを思い知らされるんですけれども、 継続的に同じところに行ってると進展してないってことが分かってきますからね、やっぱりね。たまに行くとなんかこう、すごく向こうもいろいろ語ってくれたりすると、なんか前に進んでいくような気がするじゃないですか。でもそれを3回も4回もやってると、ま、一番最初に話したことと全く同じことを言ってんな、我々って思わざるを得なくなりますよね、だんだんだんだん。で、それは、だから一生懸命やるわけですけど、でも何にもできてないとも言えるわけですよね。まあ、本人の同意なければ結局何一つできないんで、これが人権というものだと、基本的人権ですよね。今、参院選で割とそれ自体が話題になっていて、やっぱりいずれはこういうことを議論する世の中になっていくんだろうなぁと思うんですけど、まあ、それはそれとして、やっぱ本人の同意なければ、いや絶対ここは、もう入院措置だろうぐらいにいくら思ってもこっちが勝手に思うことを同意もなくはやれないんで、結局行かないって言ってる人を最終的にはね、縛って引きずり出すみたいな、もはや全然人権じゃない。それだったらどこに連れて行くこともできちゃうってことになっちゃいますからね。絶対そういうことは許されないわけだから、結局のところそこは人権なんですけど、ああ人権だなっていうのをここで感じるわけですけどもね。それはいいことですよね。それはね、自分だって絶対行きたくないっていう、自分が将来どういう精神状態になるか分かんないわけだし、絶対行きたくないって言ってるのに、なんかね、家族の誰かに、依頼された、なんかこう、どこかの施設からやってきた怪力の持ち主ですみたいな人に、がっちり手錠とかはめられて、はい、連れて行くぞみたいな感じで、それは病院に連れてってくれるんならまあいいでしょうけれども、その先がどこだかなんかわかんないわけじゃないですか、結局のところは。なんかその結果マグロ船とかだったら嫌じゃないですか、嫌じゃないかっていうか死んじゃうじゃないですか、僕じゃ。そういうようなことも、絶対ないとは言えないわけだから、やっぱり人権大事だよねとは思うわけですよね。わかんないですけどね、これはね。単なる妄想ですけど。で、そうそう、もうすぐやめにしますけど、今回は、こういうグダグダ会話でもですね、私の中では、やっぱり中核的な部分だなと思うんですよね。何言ってるのか自分でもよくわかんないんだけど、そういう会は大事だと。後から見直して、やっぱりそういう会ほど意味あること喋ってんなって感じはするんですよ。小切れにまとまっている会ってのは、結局これは終わった後の話をしてるよねって感じしかしないんですよね。で、その、抑うつ、ボーダーラインは水準なので、ナンシーさんは水準として捉えて、で、ジゾイド。これはまあ私もそうですけれども、抑うつ。やっぱ PS とか出てこないもんな。この辺がやっぱり対象関係っぽさではないって感じなんですよね。抑うつ。そしてこう、まあ軽装ってのをきっちり作ってるところが大変。だからいいんですよね、やっぱりね。その、わからんじゃないですか。見てみないと。軽装の人に対して逆転でどんなことを思うようになるのかっていう、こういうの。そういうのは私だけ知ってればいいじゃんっていう話って3ヶ月チャレンジではちょいちょい出るんですけど、でもですね、やっぱり自分がジゾイドならば相手がどう思うのかって逆転って世の中で普通に起きることですから、カウンセリングの相手とだけ起きることって絶対ないんで、絶対会う人全てと起こることなんで、私がジゾイドならば、カウンセラーが逆転で感じることは全ての人が感じることなんですよ。私と相対して。関係が深まれば深まるほど。だから、それは、佐々木とその人の他の人では違うと言えばそうなんですけど、完全にただ違う、人によってただ違うだけならばですね、逆転ってほとんど使い物にならないじゃないですか。でも実際には逆転って治療で必ず有効に作用するという、これはもう自我心理学の人も対象関係の人も揃って言うんで、これはつまり人間であれば結局、抑うつの人に対したらこういう感じを持つ、自己愛の人に対すればこういう感じを持つというのは、どうしても人間であれば、共通した反応として出てくるんですよね。まあ、これが体験生成の枠組みですよね。藤山直樹さん流に言うと。我々はそういうふうにもう、こう、なんていうのか、ある程度プログラムされている部分ってやっぱあるんですよね。心は自己愛の人にはこう反応し、ジゾイドの人にはこう反応すると。だから、カエルとかはそうじゃないじゃないですか。人間に対して同じように反応して、自己愛だから逃げるけれども、抑うつの人相手には逃げない。多分自分のことを取ってこないだろうとかないじゃないですか。人間だからこそ逆転移のパターンというものが一定程度絞られてはくるわけですよ。だけども、自己愛で抑うつみたいな人だっているわけだから、そういう場合には話がすごいややこしくなりますよね。で、昔は そのボーダーラインというのはパーソナリティだという感じだけで見ていくと、抑うつとボーダーみたいな、場合によっては真逆を向きかねない。まあ、軽装もそうですけど、そういう時には困るじゃないですか。逆転位がこう、揺れ動くっていうのは、逆転位の針が180度逆を向きかねないってことが起きるわけですよね。まあでもそれは理想家とか脱価値かみたいな話ですけど、そういう時にこれは水準として見るものであり、こっちはパーソナリティとして見るものであり、その時々のその逆転位について、当然瞬別が難しくなるパターンはあるから、についても全部書いてるから、400ページぐらいになるわけで、全部は書けないですけど、ナンシーさんが考えつくだけのことは全部書いていてくれてるぐらいな本なんで、だから、400ページになるし、参考文献もものすごいあるし、まあ全然それを読もうという意欲は僕の中には湧いてきてないわけですけど、まだね、そのうち読みたくなるのかもしれませんけどね。まあそういうわけで、どういうわけなんだかわかりませんが、そのうちちょっとライフハックの話もちょっとこれと絡めてしたいんですよね。途中、ライフハッカーっていうのは真面目なんだっていう話をしましたけれども、これはですね、なんか昨日、たまたまそういうのを送ってきてくださった、これもサンチャレの参加者さんなんですけど、読んでいて、ライフハックの総括みたいな記事を読んでいてですね、これは、もうちょっといるなって思ったんですよね。もうちょっと、広く見ないとならないことがあるなって思ったんですよ。まあ、字数制限というか、記事というものは、制約があるんで、当然なんですけど、もうちょっと広く取ることが必要だろうと。ライフハックってのは、最初はそうじゃなかったと思うんですけど、新自由主義もそうなんだけど、やむを得ない部分であると思うんですよ。ある程度、アンチ封建主義みたいなところがあったと思うので、能力主義ってそうじゃないですか。今では能力主義っていうのは、ある程度確立した文明社会の中で言われているから、新自由主義とかも非常に冷たくてドライでひどいって感じしかしないんだけど、能力主義っていうものを言い募らなきゃなんなかった時は、もっとこう、ある種の特権階級に対する、こう、平等性とか公平性ってものをやっぱり強く打ち出したいっていう気持ちから生まれたもんだと思うんですよ。だってとにかく社長の息子だから、どんなにダメでも社長になって、そしてめちゃくちゃこう従業員こき使う、でも本人の能力は全くないみたいなのって困るじゃないですか、すごく。でもそういう世の中だったわけですよね、結構ね。出自ってものがすごく重視されている世の中だと。だから新自由主義みたいな、極端な能力主義みたいなものの功がって、まあ、福沢諭吉みたいな世界ですけど、いやだって能力ある人が出自どんなにダメでも取り立てられないとまずいじゃんっていうことってあったと思うんですよね。ライフハックはそれとちょっと近いところにあって、プラス IT がすごくこう進行してきたからっていうのがあったと思うんですよ。で、これとすごくこう今の能力主義もそうですけど、脅迫的なものっていうのが結びついていくわけですよね。そこのところが私が今一番興味持ってるところなんですけど、これはだから単に自閉的なものではなかったと思うんですよ。でも、どこか自閉的なものと絡みがあるように見えるっていうのは、そういうことから来ることなのかなと思うんですよね。で、このことっていうのは、なんていうのかな、ある種の地ならしみたいな機能を持ってるだろうなと。その話はちょっと、やっぱり今日、ここから膨らませるとまた50分以上ここから喋ることになるので、今日はこんなぐらいにしたいと思います。